正義の岡本です。
石井美久です。
よろしくお願いします。
さあさあさあ、美術最高会議だよみんな。
やった、
あ、待ってました。
今日はね、はい、雑談会だよ。
いや大事、
うん大事か大事か。いつも雑談してるけれども、
雑談って大事だから。
雑談大事。ここ最近のね、まあ女子活動だったり感じたことだったり、うん、何だったりっていうのを話していこうかなと思うんだけども、うん、どうですか。ヒカルが死んだ夏1話しか見ていない。
ちょっと見ようと思ってると、
ダチョウプレッシャーかけてない
いや、あの BL ドラマに久々にハマって、
うわ、
なんか今あのテレビでやってる、あの40までにしたい10のことっていう BL ドラマ。
へえ、なんだっけあれ。風間くん
風間ぽん。
あ、日本のドラマ。
そうそう、日本のドラマで、はいはいはい、風間ぽんが出てるって思って最初にそこにびっくり。
風間ぽんはキャラの名前ですか。俳優さんの名前。
俳優さんで、
風間ぽんじゃないよね。
風間ぽん
分かんないけど、
でもなんかでも YouTube のコメント欄とかでよく風間ぽんって書いてある。
あだ名じゃないの
みんな。あ、でも風間、
風間祭までにしたい。
あ、40までに
いろんなことできる。大丈夫
10個足りないよ。
40までにしたい。風間俊介さんね。
あ、そうそうそうそう、
BL 漫画のドラマ化なんですね。そうそうそう。ちょっとさ、ずっと思ってたこと1個言っていい？
なんだ？
毎回さ、なんかあれなんだけど、風間くんねとか言うじゃん、うちもさ、前に弁美翔くんって言って、全美少君だったんだけど、両方ともうちより年上なの
いや、でも、
でも、全部、有名人を年下だと思いすぎてて。
いや、でも、風間くん、
あれ、
スター、
風間さんだって42歳ですよ、今年。
スター、え、元ジャニーズの、
どっちが風間ぽんですか。
はメガネ、はメガネじゃない方が、
ない方、ちっちゃい方、
ちっちゃい方、なるほど。
そう
だから毎回さ、なんか
風間くんがさ、
じゃあ最高会議の時に年上をすぐくんづけ
て、こちらはそういうスタイル
じゃないですか。
そう、風間くんって顔してるもん、やっぱり。
ごめんなさいね、ちょっと出せしまったけど、私も中学生のキャラのこと先輩使いやりました。大丈夫ですよ。オタクはなんか年齢操作がバグってるやっぱりね。ごめんなさい、どうぞ。
だからたまたまそれが YouTube で1話だけ配信してて、
はい、
それ見た時になんかうわーって、なんか多分オッサンズラブ見た時の、あのときめきを感じて、
あら、いいこと、いいこと。
だこれは見ようと思って。
どういうお話なんですか。
なんかあの40歳手前の十条すすめっていう、結構、ま、上司的なポジションなんだけど、ま、40までにしたい10のことリストっていうのを作ったのを部下に見られちゃって、でこれ俺と一緒にやりましょうで、その死体10のことを一緒にやっていくっていう、でもなんかタコパするとかそういう簡単なことだったり、あと恋人を作るとか、で俺なんてどうですかみたいな感じで入っていって、そう、よかったんだろうなって
オフィスラブ的な。
そう
なるほど。
まあ、これも今途中で止まってるから、
ふざけやがって
ちょっと今TVer さん、まだ TVer さんやってくれてるから、
見るから、
みんなも TVer で見てほしい。
これ何がそんなに良かった
の。何が良かった、でも多分風間くんの演技が良かったんだと思う。
おお、
そう、なんかちょっと細かい
風間さん、
いや、みんな風間くんって呼んでるよ。なんなら風間ポンって呼んでるよ、風間さんが
あ、その俳優さんが好きで見てる
よ。あ、いや、でも元々知ってる俳優さんだった ったから風間さん BL ドラマやるんだっていう驚きもあったけど、でもやっぱ見るとやっぱその多分年齢が高いから安心して演技を見てられるっていうのが、うんうんうん、多分一番そこが強かったんだと思う。
なんかさ、うん、BL ドラマって見ないんだけど、うん、てかまあ基本ドラマを見ないんだけど、うん、テレビがないからっていうのも、ね、そんなにその演技という部分に対してクオリティが低いの今の世の中、
なんか低いってわけじゃないんだけど、なんかなんだろう、多分ちょっとうんって思う瞬間が出てくるのが嫌なんだと思う、少しでもなんかああ若いなっていう部分で、
うん、
だから何だろう、多分求める基準が高いんだと思う、本当に。
そのお子さんがうんってなるの、何でうんってなるの、
なんかちょっと棒読みっぽいなとか、感情の入れ方がちょっと何様だよって話なんだけどね、
いやいやいや、
でちょっとでも思った瞬間なんか冷めちゃうのよ、
うん、
だったら別にこのまま頑張ってこれ見る必要なくないみたいな、 あとなんかそのやりすぎじゃないみたいな、
うん、
思っちゃう時もあるから、多分それも程よいんだと思う、演技で見る部分に対して。そこかな、そんなにいっぱい見てるわけじゃないの、
うんうん、いやなんかお母さんタイ BL とかさ、
うん、
結構向こう の, その日本人じゃない人が演じてるものをよく見るじゃん、
うん
ね、あるあるなんだけど、まあ、ぶっちゃけ外国人の人の演技ってうまいかどうか分かんないんです
、確か
に。うちもそうなんだけど、うん、海外ドラマ見ててうまいとか下手とか分かんないじゃん、
分かんない、
う
ん、
正直
別に。だからといって別に表情がどうこうもないけど、でもやっぱ顔がいいから見てられない、
うん、
あって顔がいい者同士がなんかいちゃこらちゃ、はい、結構向こうだと なんて言えばいいんだろう、やっぱ結構なとこまで やっちゃうの、
海外に。
そうそう、
はいはいはい、まあ、キスベッドシーンぐらい、
うん、もうガンガンあったり、なんか結構下ネタガンガン入れてきたりとかあるけど、なんかでもそれは翻訳読んでるからなのかな、なんか気にせず見れちゃうっていうのが、多分それを日本分かる言葉でやられちゃうとちょっと厳しいのかな、
あ、もっと近しい日本人という人が演じてると気恥ずかしさが勝つってこと、
それもあるんだと思う。
海外ドラマ下ネタ多いですよね。
あ、いい、でもなんかうち、まあ、これは本当に良くないんだけど、結構日本人じゃない、まあ、海外、タイもそうだしアメリカとかもそうだし、まあ、イギリスとかも全部そうだけど、
うん、
のドラマって結構二次元として摂取しちゃうんだよ。
あ、わかるかも。
日本のドラマは、まあ、作り物であることは同じなんだけど、うん、でもやっぱりなんかちょっと違う、距離感が違うというか、うん、撮り方が、うん、
はいはい、まあ、現代日本が舞台だと
より
なんか見ねえよってなっちゃうからですかね、うん、
あ、
海外ってそうなんだって
。わかるわかる、絶対海外の人、その現地の人からしたら、うん、ねえわっていうことが、うちからすればもう作り物の二次元だから、うん、ねえみたいな、うん、違うよって言われても、あ、うん、そうなんだぐらいの感覚だけど、でもなんとなく受け取れるというか、
うんうんうん、
まだ確かに、なんかそこの距離感が、なんか日本のいわゆる BL 作品は難しいんだろうなと正直思ってたけど、
そうね、それね、きっと、
うん、
日本のそういうのも増えてるんですね。
ちょくちょくある、ちょくちょくあって、ちょくちょくハマるって
。岡本さんってよく見てるよね。
なんだっけ、昨日何食べたら、
あ
れも良くて、
あれ私も好きでした。
うん、
かっこよかった。
暗いからもハマったのって、日本だと。
あと何食べてた、日本だと。
なんか炎上してるのか目にしてない。
でもなんかそのチェリー30までに予定の、
はいはいはいはい、
あとなんか映画が多くない？
ああ、キュウソーですか？
キュウソー、うん、猫を噛むだっけ？
はいはいはいはい、
あれも確か BL だよね。
失恋ショコラティエの人が、
うん、
作者の、ちょくちょくあるけど、ちょくなんかそこなんだよね、映画館行ってまで見るかっていうのが一個乗っかっちゃうと、なんか足が動かないんだよね。
なんかさ、時々ね、映画がめっちゃ好きな人とかいる派閥なんだけど、
うん、
その 映画を見るときに俳優で決めないっていう人がいるの。だからこの人が出てるからこの映画見ますなんてありえねえよっていうファンが、映画ファンが出てるんだけどさ、でも好きな俳優出てないと映画館まで足運ばなくねって思ったときだってよっぽど面白い映画とかじゃない限り、監督好きな監督だったら反射ですよね、
はい、
でもそれ以外の全くゼロの状況で映画見るって結構きついじゃん、でうちそれが結構顕著に BL って出る気がしてて、
あ
作品の内容とかじゃなくてまず出てる人見ねって思っちゃうのよとか絵面、
ああ、
うんうんうん、この二人が恋愛しますよをまずベンって見て、それをグッとくるか来ないかで見るか見ないかってちょっと決まっちゃうところが一番あって、まあ、日本はもうまず基本的に見ないんだけど、うちは、うちもやっぱ恥ずかしくなっちゃうから、
まあ若干わかります、
なんかわかんないけどだし、まあおじさんを使ってる率が明らかに低いからなんだけど、若いもう画面がピチピチしすぎてられないの。
じゃあ昨日何食べた結構いいんじゃないですか。
いやうちね昨日何食べたも苦手なの。
ああそうなんですか。
なんかね、あのこれはその別にあの作品がダメだって言ってるんじゃなくて、基本的にカミングアウトを他人に強要しちゃうような動きをする人間が好きじゃなくて、
はいはいはい、
例えば自分がもうゲイですって言ってるからって、自分のパートナーを誰から構わず紹介するようなムーブをする人って好きじゃないのよ。だってそのパートナーが自分がゲイかとか言いたいか分かんないじゃんっていう、でその流れをちょっと感じちゃったの、ショートとかっていうかそのあれを見た時に。
どういう感じでしたっけ。
まあでもしちゃってたって言ったらあれだけど、そのまあ、弁護士と美容師で、僕のなんか職場でガンガン行っちゃってて、でそれを一回怒ったの
よ、なんかその
なんで言うんだみたいな、で隠したい人だからその弁護士の人は、でも会社でも言わないしみたいな、でギリ親くらいカミングアウトしてたのが、
それで街で会ったら、その会ったこともない相手が自分をゲイだって認識してしまう話になる
みたいな、パートナーの方みたいな、
でそれはなんか分かるのよ、どっちの気持ちも正直分かる、言いたくない気持ちも分かるし、なんで言っちゃいけないのも理解ができるんだけど、そこをうまくすり合わせるのがパートナーであって、その感情を無視して自分の職場でベラベラ自分の家の内情を喋る人間が根本的に好きじゃないの、まずだからもうストレスなんだよね、それを見るのが、あの結果そういうそのね話がそのことが重要になっていくとか、それをきっかけにパートナーもこう考えが変わっていって、こうカミングアウトというか、まあ、自分のことを隠す必要はないんだよっていう風になるっていう話であったとしても、言いたくない人の権利は守るべきだと思うから、だからなんかもうそこが引っかかるともうあと全部入ってこないから
、あストレスポイントが、
そうそう、で多分あそこの肝ってそこだと思うんだよね、ああいう話の肝って、だなんかほのぼの系ドラマって言うけど、全くほのぼのした気持ちになる鬼の形相に、
まあよくある
そうそう
あれですよね
ってなっちゃうんだよね、
見てる方も考えさせられる、
めんどくせえババアに目つけられたのお前はって思いながらそっと消しました。難しいよね。そうで、あとあまりにもやっぱリアルに寄りすぎてる。
ああそうね。
うちはもう女性でストレートだから、もうゲイの気持ちなんか分かるわけもない、だからそこはあまりにもリアルに描かれすぎると、なんかそれで感じた自分の感情がこうなんていうかひどい人間に感じるけど、一人の人の人生を否定してるような気持ちになる、作り物なのにね、もうそれもストレスだから、
だから自衛してるってこと
ですね。そうそうそうそう、
なかなかどうにもね、ご縁なんでね、
ご縁、こういうのは本当ご縁、これがね好きな人を別に否定してるわけじゃない、いい作品だと思う、だってこれね、やっぱりその元々ゲイというものに偏見を持っている人たちが、でもそうだよなってなってる人たちも見たことあるから、まあ、ただ本当に人を好きになってるだけで、別にそれが異性であろうと、同性であろうと関係がなくて、で2人はそれで幸せなら幸せでいいじゃん、っていう風にね、 考えがちゃんとシフト制にしていく人たちも見てるから、
うん、なんか全然自分の中だけで完結してたから感じ
いいなーっていやそれでいいんだ、だって作り物だもん、うん、これは実際に起こったことでも何でもなく原作漫画の作り物のドラマの話だから、それをね作品として消化して何が悪いんだっていう話だしね、うんうん、
増えてってほしいですよね。でも
そうだね、うん、
いっぱいあったら、
まあでも確かにあんまり、あ、まあそれこそ昨日何食べたぐらいからだけど、結構こう本当に名前が出てる俳優さんがやるようになってるのってある、うんうん、前は本当に無名のめっちゃ若手の俳優さんとかがやってるイメージだったけど、
スタンズラブだと思う。本当に起爆剤
を。あれが、あれが、孝太郎さんが貼っつけてくれたから
、うん。あれで結構なんか BL ドラマに対する、はい、なんかその、これ地上波でやっても大丈夫ですかねのハードルは、うん、だし、その、それで俳優さん自身も人気は出た、
うん、
は出たの、うん、その、うんうん、
別にだから BL って腫れ物じゃないんだよっていうのを、スタンズラブが、
うん、
身をもって、こんなに面白いんだよっていう、
うんうんうん、
BL だからって変にジャンル分けしなくていいんだよ、面白いものは面白いんだよっていう、う
ん、あれもなんか本当分かりやすい男女のときめきみたいなのも、うんうん、なんかちょっとギャグ混じりでやってくれたから、よりなんかこっちも受け入れたが面白く見れたみたいな、
そうね、うん、増えてくるだろうね、でもここから本当に、
うんうんうん、
できるかな BL サブスクチャンネルとか、
あー、
BL の作品しか出さねえ。
うわ、でも、じゃあどれを入れるかで揉めそうです。
そうなんだ。
なんでこれ入ってないんですかみたいな。
ユリ作品限定も作ってほしいですね。
あー、いっそ。ユリも少ないか。
L の世界ぐらいかも。
そうですね。で、まあでも最近ちょっと増えてきてはいるっちゃいるんですけど。
いや、それこそなんかオレンジズニューブラックとか。
まあ、はいはい。なんか、ウェントワース。そうですね。あと最近、うん、韓国の、レズビアン恋愛リアリティショーが、
あ
ったんですよ。
もう全部リアリティショーになる。
う
ん、
そう。
怖いな。
ボーイズは、前結構一個バズったのがあって、ボーイフレンドっていうやつで、うん、それに続くような感じで、韓国のレズビアンの、出たんですよ、そのレアリアリティショーが。で、結構みんな湧いてて、いよいよ来たか、みんなで見るぞみたいな感じになったんですよ。そう。そうで、だけどもうそれ最悪の結末が始まって、もう、誰がくっつくとかって、やっぱり、演者同士は匂わせちゃいけないじゃないですか、最後まで。どうなっていくか。なんですけど、もう放送して2話3話ぐらいで、もう演者同士がバトルし始めて。
なんで？
私もちょっと、すごく詳しく見ていたわけじゃないんですけど、それに出てた一人の出演者の人が、過去にちょっとアダルトな活動をしてたっていうのが、ちょっと暴露みたいな感じになってしまって、間違ったら申し訳ないんですけど、で、その人が、だからそのアダルトなものをやってたってことは、もっとストレートなのではないか、みたいなこと で、ストレートがレズビアン恋愛リアリティショーに出ていいのかとか、なんかそのアダルト方面の仕事を斡旋していたのではないか、みたいなことにどんどん話が広がって、演者同士の仲がくっそ悪くなって、なんか終わったんです
よ。
そう、一回終わって公式の声明文とかめっちゃ出てて、演者同士がもう SNS で暴露暴露暴露ってなってクソ喧嘩して、でもなんか最終的には放送が続いたんですけど、この演者同士のバトルを見た上で見る放送になるみたいな。
そうだよね。何を見ればって
感じだよね。最悪の感じで終わったんで、とき
めきも何もないよ。
そうなの、しかも本当に最悪な理由で、俺、待ちに待った、レズビアンリアリティショー来たぞ、うおーからの、
あ、
結局、過去にじゃあ男性経験があったからダメなんですかみたいな。でも日本のリスナーは結構擁護派が多くて、いや、それでも別にいい
よ
みたいな感じだったんですけど、多分、まあ、その元の国の方で燃えたかなんかで、
あ、
なんか最悪でしたね。
もう
最悪、本当に
レアリティショーなんか白羽やってんだよ。そこら辺のテンプレちゃんと作っとけよ。
そうなんですよね。 何これみたいな感じで終わりましたね。
むずいよね、別になんかいろいろ経てさ、うん、その恋愛的思考ってさ、うん、一個じゃないから別にそこがあっても別に
良
くないとは思ってるけどな、
ね、だって過去に異性と付き合ってたレズビアンって、
うん、
比べられるよね、うん、
一回経験してみて、あ、違うわってい
う、そうそうそうそう、経験したからこそ分かる
みたいな、
圧倒的に多い気はする、
うん、もあるし、どっちもいけるから別に、うん、でレズビアンの方に出ても別にいいですしね、うんうん、詳しくは本当分かんないですけど、
むずいな、
うん、
まあ一発目だったからっていうのもあったのに、みんなが期待しちゃってねっていう、
まあ制作した側もさ、なんかこう、うん、まあショーをやるにあたって、うん、そのキャラクター性だったりとか、はいはい、まあそのネームバリューだったりとか、うん、見た目だったりとかに固執しすぎて、
はいはい、
過去のことまで、
うん、
その子自身の性格だったり、うん、あれだったりまで目がいかなかったかもしれないね、うん、雇った結果どうなるかというか、
まあ、ほぼ一般人ですしね、ああい
うのって、うん、なかなか
何
も
か
な、
うん、
おもろ
っ、
うん、や
ばって思いながら、
でもすごいね、恋愛リアリティショー、本当いろんなパターンを、
ね、
うんうん、
でも私バチェラー大好きなんで、
あ、そうなんだ、
そうです、
すごい、
両方見てる、
バチェロレ
ッタ、バチェロレッタ、いや私結構最悪の見方してるんで、可愛い子見たいから可愛い子いっぱい見たいんで、バチェロレッタだとちょっと、まあそうだね、多すぎて、
オスがね、
そう全然乗れない、
オスみが強い
な、いやでもバチェラいいですよ、あのでも最新作は面白くなかったんですけど、あんまりバチェラー4が本当に 神作品で、みんな可愛くて、
うん、
やっぱ現代日本で合法的にハーレムできるのってバチェラーぐらいじゃないんですよ、マジで
そうだね、
そうなんです、全員が求愛してくる、で選んでいく、でこっちもなんか選びたいなってなるから、この子は顔はいいけどさ、
だって結構さ、女同士のなんかその
そ
バチバチという
か、あ、それも面白いです
よね、
そうなんです、しかもバチェラーってなんかその、うん、その私が好きなバチェラー4は、うん、あ、すみませんこんな話
じゃ
ない
けど、
バチェラー4はなんか、うん、誰がバチェラーなのかわからない状態で女の子が応募してくるんですよ、
そうなの、
そうです、でそのバチェラーっていうのが、まあ、富豪の称号、うん、見た目もいいし、お金も持ってるし、なんかすごいお金持ちのキラキラした男性と付き合い、うん、結婚したい人、うん、女性を集めます、
バナリみたいな
人、うん、そうね、でだからなんか別にこの人とが好きとか言う、うん、
じゃない
ね、うん、だからもういかに金持ちの男をあの手この手でゲットするかっていう作になってて、そこがめっちゃ良くて、だから女同士のなんか、うん、こういう女の顔見せよう、あの子がこう来るんだったら、うん、こっちはちょっと落ち込んだ感じで気を引いてみようとかがめっちゃ面白いんですよ、
だからその逆に恋愛感情がないのが面白いん
です、うん、あ、面白いです、
本当に戦略的な話っていうだけだから、
うん、そう
だって、でもだってこの子の方この子のこと好きなのにみたいな変なあれもない、
うん、まあ、途中くらいからそうなりつつあるん
で、まあそれ推しができれば
結局みんな残りたいんで、まあ、売名の人もいるんですよ、
別に、あ、まあ、
言うんですけど、残りたいから最初とか別に全然好きでもなんでもないのに、うん、残りたいから最初はもう、
うん、
とにかくアピール、
うん、でもだって最初めっちゃいっぱいいるからさ、ね、その中から残るってなったら頑張るしかない
もんね、
本当だよ、
みんな超キレる、
うん、なんかもう
すごい、しかもこのバチェラー4はタイのプーケットでやるんですよ、
すごいね、すごい
景色が良くて、でビートが水着になったりとかになったりしてみたいな、最高、
すごい、
でもあの偏見ある人4見てください、
あ、
面白い、
4が面白い
ね、面白い、
なるほどね、うちが見てるリアリティショーなんかバーベキューに肉焼き焼くかでけえ豚を一頭焼くんだ最後
見るんですね、
え、それレアリアリティ
レアじゃないよ、バーベキューを焼いて位置を決めるっていうんで、
あ、ああそういうのもあるんです、
海外にあるの、そういう料理対決とか、
あ、もうテレビチャンピオンみたいな、
あ、まあそんな感じで、うん、バーベキューだったりとか、あとガラス工芸の大会とか、あとファッション、本当にあとメイク、
うん、なんかあの なんとかメイクみたいな、なんか
特殊メイク？
違う、なんだっけ、名前が出てこない、エオさんが好きなあの海外の
ドラッグクイーン。
あ、そうそうそう、そう、
ルポールのドラッグレースもリアリティショーというか。
へ
え、もうそんなんばっか見てる。
結構面白い、
うん、いや面白い面白い、向こう特になんか、まあ、その流れが日本に来て、うん、多分やっぱ随一面白いバチェラーというか、うん、バチェラーって方が多分バンって上がってるんだろうなって感じ、うんうんうん、へえ、うん、見てみようかな今度。
結構
いい女を見るため、
う
ん、
そう、ちょっと1話だけ
でもやっぱいい女いっぱい見たいんで、うん、あのこうどんどん女の子減っていくんですよね。
まあまあ、
最後の方マジ興味なく
て。そうね、2対1くらい。
これさ、それ、レアリティショーあるあるなんだけど、自分の好きな人がいなくなると、もう一気に勇気なく
そうなんですよ。
誰でもいいよみたいな。
そうそうそうそうそう。もうあの子が落ちたんだったら、もうこれのこれ見て何も
ない。いや、めっちゃそうで、なんか、バチェラーも本当最初超エンタメ。で、最後リアルになってくるから、で、なんか日本に最後帰って、ご両家挨拶みたいなのとかになったりすると、なんかもう興味なくなっちゃう。なんか、短いやつ。
いや、わかる。だ本当最後まで好きな人が残ることだけを祈って、途中ぐらいからね、やっぱ推しできちゃうじゃん。
推しできますね。
本当に中盤ぐらいで推しができて、どっかで敗者復活とかがあると、おいって言われて、で、そこで残らないと、うーってなるみたいな、あるある。
変な楽しみ方してるなとは思いますけど、そういう目でも意外と楽しめるよっていう。
なんか気になる。
そういうことあります、
ね。おもろいおもろい。うん、
いいな
ぁ。うちはさ、うん、ルパンを見に行ったんよ。
はいはいはい、なんかルパン映画やってたんだね。
そうなんですよ。
聞いて、
最近終わったと言いました、
ね。あ、最近終わったんかな。なんかうちもさ、ぬるっとやってたからさ、
うん、
ぬるっと行こうよって言ってルパン好きな人誘って2人で見に行ったんだけどさ、うんうん、まあ、これがいわゆる多分みんなが知ってるルパンって、うん、テレビスペシャルシリーズのルパンだと思うのよ、うん、それこそあのルパンとコナンの、
うん、
ルパコナみたいな、もうコミカルコミカル、
うんうん、
もう女大好き、藤子ちゃん大好きみたいなルパンなんだけど、
うん、
今回やってる映画シリーズってまあ、なんて言ってくっていうか分かんないから、うちもいつも言うんだけど、峰不二子という女シリーズの布石なのよ。
はいはいはい、はい、
で、峰不二子という女シリーズの流れのルパンってもう完全にハードボイルドに頑張ってる話なのね、うん、でそれは原作寄りっていう人もいるんだけど、原作のルパンって笑いがほぼないのよ。
へー、実はシリアスみたいな、
めちゃくちゃ男前でふざけないし、うん、女は好きなんだよ。でもそれは別に何て言ったらいいんだろう、それが男のたしなみですよねみたいな、女が好きな男がその男として当然だから、俺は女を抱いてるだけですけどみたいなのがルパン、
なんかゴルゴみたいな、
あ、でもほんとそんな感じ。だからなんか女だからって手当たり次第にもう舌出してわーっていくようなルパンって原作とはちょっと本来は違くて、うん、
あ、
だかなりそっち寄りに近い、
うーん、
その作風なのよこのルパン自体が。で、もともとが峰不二子という女っていうアニメシリーズがやってて、うん、その後に、次元大介の墓標っていう映画シリーズになって、うん、でそこから次元やって、五右衛門やって、藤子ちゃんやって、とっつぁんやって、ルパンのね、
うん、
おお、で多分一旦ここで終わりかな、ルパンやったかな、
うんうんうん、
っていう流れで、
うん、
うちは結果的に次元と五右衛門と今回のルパンシリーズだけ映画館で見に行って、藤子を見に行かなかったんです。とっつぁんはなぜか映画じゃなくてアマゾンオリジナルのアニメしかやらなくて、でそれを見ないで行っちゃったの。
はいはいはいはい、
そしたら全部の話が実はつながってて今回っていうオチだったから、でうちと一緒に見に行った人も、うん、藤子ととっつぁんだけ見てなくて、私冒頭で顔見合わせて、これやべえの見てないと見てないとやばいやつだよってとはいえ、これだけ見ても一応話が分かるようには作った
の。よかったよかった、
ありがたい、
うん、でしかもこのシリーズの流れの中では一番コミカル、うん、
あー、そうなの、
うん、かなりコミカルにできてる。でそれはなぜかっていうと、うん、マモシリーズに、マモって知ってる、ルパン映画の1作目2作目かな、
なんか最後脳みそが
宇宙に、そうそうそうそう、ルパン三世の映画ですごい有名な、もう大傑作、ルパン三世、ルパン VS 複製人間っていう、この緑色のおっちゃん
なん
ですけど、このね、元々これがいつの映画だったっけ、もうくっそ昔の映画なんだよ、これに続く話だったの結果的に。1978年、
お
だから比較的、そのシリーズでやると、じゃあこれがマモに続きますよってなると、ルパンの性格にちょっと語弊が出て、あの差異が出ちゃうから、そこをうまくつなげるために、うん、今までのシリーズのルパンよりかはちょっとコミカルなルパンに変わってる。
あ、なるほど、
そうそうっていう話で、なんだったらルパン、事件だったの墓標の時ってルパンファミリーじゃないから、次元とルパンが出会ってない時の話だから、で峰不二子という女の時もそう でそのシリーズで何本かアニメやったんだけど、その間にルパンファミリーというものがだんだんできていった結果高校になりましたよっていう流れになってて、だから多分見やすさで言えば、このシリーズで言えばダントツで見やすい、あの今までのルパンシリーズしか見てなかったですよっていう人からするとダントツで見やすいんだけど、まずルパンがスーツを着てない、あの
バカじゃないか、
そうなんかポロシャツ着てるだ、それがずっとうちと一緒に見てた人は気になってたみたいな、ポロシャツ着るんだみたいな別に今までも着てたんだよ、今までも着てたんだけど、結構なんかこう気合い入れて相手のアジトに行くのみたいなノリで行ってるのに、清掃しないでポロシャツ着るんだみたいななんかそういうちっちゃい穴があるっていうか、穴っていうか、そうあえてそうしてるのは分かるんで、時代背景がその1978年 そのマモの時代に合わせてるから、で服装がやっぱそっちの流れの服装で、その当時のおじさんたちが着てたような服を着てたりとかしてて、そういう差がすげえ個人的には面白かったのと、あとなんかで、そうだね、全体的にこのシリーズの中でぶっ飛んでたな、殺したはずの敵が生きてて、
え
その島に集結しててもう一回戦うみたいな、そう次元大好きの墓標で次元が倒した人、地煙で五右衛門が倒した人、フジコの時にフジコが倒した人たち全員いるの
それは、ね、その後々なんか複製できるから、
いや、
かんこじゃない。
あ、まあそういう流れではある、その人を一応なんて言うんだろう、
蘇らせる。
そうそうそうそうそうみたいな話ではあるの。
うん、
マモがもともとそういう話だ。あのもう死なない人間がいるぞみたいな話だから、マモ死なない。だからなんか今までのあのハードボイルドでかっこよくて。笑いのないルパン三世から突然ツッコミが多すぎちゃってむしろ合ってたのから、これで本当に終わり、これで大丈夫なんからみたいな、もうただエンディングのビーズがかっこいいみたいな、ビーズなんだ
あビーズ
ビーズもうただひたすらもうかっこいいエンディングを見せられて、でもまあだからシリーズで見ると
うん、
うん、っていう感じなんだけど、単体で見ればまあまあルパンシリーズとしては見やすいものになってるかなっていう感じだ。でもまあ本当にただただ次元が可愛い、やっぱコミカル寄りになったからより可愛いの次元
は。
ハードボイルドすぎると本当に面白くないからしゃべんないし弱いそうだし
ユクソルで映画一本作るかなってなった。
やっぱそのハードボイルドさに惚れてる人たちって多いからさ、ルパンの。
でも皆さん可愛さなんだって思って。
いやそれは今まで蓄積してきた信頼があるから。実績と信頼が
ある
。自分に対して。そうそう、でやっぱルパンシリーズって長いから、いろんな人が作ってる。それこそ宮崎駿も作ってる。もう ルパンという人間が定まらなくなってきてるんですよ。めちゃくちゃハードボールのなルパンもいれば、うん、めちゃくちゃコミカルなルパンもいるし、うん、でそれが一回ネタになった映画もあるのよ。そうなんでルパンってこんなに監督によって人が変わっちゃうんだろうねっていうのをよくずっと言われてたから、うん、ルパンに一貫性がなさすぎるって言われてたのを映画にしたことがあって、
すごい。
そうそうそう、だからだしいいんじゃないのそれでみたいなこっちに結果になったから、そうルパンって、まあ、変装の名人だから、じゃあどれが本当のルパンか分かんないよね。
あ、
ルパンって素顔見せてないって言われてるから。
え、そう
なの？顔は違うんです、ね、
そう、
あれじゃないんだ
って言われてる。
あ、
うちらがルパンって言ってる人は本当はルパンではないっていうこともあったりとかするから、だからルパンって何やってもいいことだよ。確立してるの、あの人は。
お父さんやん。
なんで本当にでも面白かった。映像も綺麗だし、やっぱこのシリーズは映画館で見るのが一番。本当に。でなんかこうルパンってそのかっこいいルパンなんだけど、
うんうん、
で人に真意を見せない。仲間にも本当のことを言わない。けど、まあ、結果的にルパンが言った通りにやれば全部がうまくいくみたいな話がまあ結構多い、ね、ルパンシリーズの中では。それをもう本当に映画にしましたみたいな感じ。途中本当にハラハラするとかって、うん、ルパン死んじゃうのかなみたいなところもあるんだけど、うん、最後、うん、本当に全部丸く収めて、うん、ルパンが死んだように見せかけて、うん、でも実は違うっていううちだったんだけど、うん、またそれの見せ方がさ、もう最後の最後よ、
うん、
ごめんねちょっとネタバレするけど平気で、
いい、大丈夫。
なんか次元にタバコをもらうの、
はい、
1本くれと、うん、もう1本しかねえよ、
うん、
ちゃんとリスつけて返すよって言って、うん、もう次元がルパンにタバコを吸わせてあげるわけ、
うん、
でそのまま別れてそれぞれやることがあったら、
うん、
で、なんやかんやあってルパン以外の一派が脱出をするわけ、
うん、
でルパンがいないと、うん、でも別にみんなそれでルパンを探す気もないわけ、
う
ん、だって逃げなきゃいけないから、
うんうん、
で、あルパン死んだんだってなって、
うん、
とっつぁんが、うん、ルパンのお墓の前に立って、
うん、
じゃあルパン三世って書いてある、うん、そこでこの雨が降っててなんか考えてるんだけど、うん、そしたらルパンが現れましたって部下が行ってきて、
うん、
別にそれとっつぁんびっくりしないわけ、
うん、
でじゃあ行くぞみたいな感じで行って、
うん、
でそのお墓を見守ってるとっつぁんを後ろの丘高いところで藤子と次元と五右衛門が見てるわけ。みんな一応喪服着てて、
うん、
でやっぱり生きてたのねみたいな感じで藤子がパッていなくなって、うん、五右衛門もまた自分の旅に出てパッて見たら木の枝にタバコが一個丸々置いてあったの。次元
は
げ
た、ちゃんとリース
してたんだ、ちゃんとなっていって終わるの。それを見た時に、うん、ルパンをルパンたらしめてるのはお前らのせいだよっていう、あなたたちがルパンという人間をかっこよくしちゃってるんだよっていう、
いいな、
めっちゃいい終わりじゃないこれ。
確かに、あ、姿を見せるわけでもなく終わる、
ね、そう、うん、そのタバコが開いてない一ケースのタバコがもう答えですよっていう、
うんうん、
本当に生きてたんですよっていう終わり、
かっこいい。
そう、そうなんかルパンを神格化してるのやっぱ自分たちなんだろうなって思って、ルパン自身の行動云々とかじゃなくて、最高ってなるような風にし、て、うん、しちゃってるのよ次元ちゃんがっていう気をつけなさいよっていう、うん、
でもいい終わりだった。
いいよね。だからやっぱね、これ本当に終わり良ければ全てよしの代名詞だと思う。
あ、
やっぱ途中ツッコミがあまりにも多すぎるの。次元はなんか本当に藤子裸にされて、
うん、
変な火のついた岩の上に乗せられるの、うん、なんか原住民みたいなのなのに靴だけ履いてんの、いや靴脱がせよって思ったそれをあちゃちゃってやってるの、ね、いや靴なんで裸真っ裸なのに靴だけ履いてるんだろう藤子ってずっと思って
た靴も溶けずに、
そうとかもういろんなツッコミどころがある中で、
うんうん、
でも最後のそのオチで、うん、いっか、
うん、かっこよかったかな、
いっかってなるっていう、
大事なんだな、
そうそうそう、うん、 いやね、まあ、もちろん全シリーズ本当は見てほしい。
あ、
うんあのね、本当に秀逸なのこのシリーズ作り方が、かっこいいし、
うんうんうん、
でもまあとりあえずこれを最後だけ見て、見たことないんだったら複製人間の方も見るとより楽しめるかな。次元ちゃん可愛いよっていう、
いいな。
なんかダッセベスト着てるわけ、茶色いベスト着て帽子かぶって、
あおじいちゃんだ。
そうなんか途中からさなんか、うん、すんげえ長距離で帽子をねパーンって射抜かれちゃうの、
うん、
でまあそれギリギリ避けたからなんとか助かったみたいな、うん、あれなんか次元帽子かぶってなんか標準合わないみたいな設定昔ありましたけど大丈夫そうですかみたいなバンバン打ってらっしゃいますよね。結構やっぱ作る人によって勝手につけた設定とかも
ね、
多いのよ。そうそうそうそう
そうそう
そういうのもなんか見てて面白かったし、
うん、
であとは次元大介の投票を取った時って、
うん、
あの声優さん変わる前だったんだよね。で途中から、次元大介の声も変わって、
うん、
今の状態になったんだけど、その過去編の総集編みたいなのをやるときに声を変えずに、
あそのまんまの昔の声優さんで、
そうそうそう、今までのあらすじを出すときにもうそのまんま流してくれて、
へ
ー、最後のエンドロールもきっちり最後の最後に名前もう一人ドンって出して、シュキーって、
ありがたい。
そうそうそう、やっぱそこの経緯、次元大介をもうずっと演じてくださったということへの経緯というか、
うん、
エンドロールがなんかやたらかっこよかったんだよ、ね、煙がずっとタバコの煙だと思うんだけど、それがずっとただ
かっこいい
流れてて、
そこに
ファって文字が出てきてみたいな、
おしゃれ
おしゃれなのよ、
かっこよ。
もともとルマンっておしゃれな漫画だったなので、でなんかうちさ、いまだに、まあ、これ熱望して前に話したかもしれないんだけど、
はい、
忘れられないのが次元、四季森のね石川越えも、うん、このシリーズで逆にもうフラットに見て何が一番好きですかって言ったら四季森が一番好きなんだけど、
うん、
もう作品として出来上がりすぎてて、
うん、
マジでみんなに見てほしいんだけど、
うん、
それも映画館で見に行ったの、
うん、
レイトショーで、
うん、
でもう人いないのほぼ、
うん、
でうちが座ってる席2つ空けてサラリーマン、
うん、
ちょっとなんか坊主っぽい、
うん、
サラリーマンの男性が座ってて全部見終わって、
うん、
めっちゃいい映画だったと思って、
うん、
最高の映画見てしまったなと思ってパッて見たら号泣してたの隣のサラリーマン立ってないくらい号泣したの
感動する感じだった
。いや、うん、多分その人ね五右衛門が大好きなんじゃないかな。でやっぱり五右衛門ってアニメシリーズとかになるとやっぱちょっと女に弱くて、
うん、
コミカルな、まあ、全員そうだよ、次元もそうだし藤子もそうだし、全員そうコミカルに書かれることがあまりに多すぎる、
うん、
中で初めてこう、うん、石川五右衛門という人間の気概というか、
うん、
なぜ修行するのか、
うん、
なぜ斬鉄剣と向き合うのか、
うん、
なぜ人を切るのかっていうことを一本にしてくれたから、めっちゃ泣いてて
よかったね。
それぐらいね、やっぱすごい作品なのよこのシリーズって。
愛されてますよね。
いや愛されてると思うよ。なんか次元ちゃんの敵役だった人がね、
うん、
まあ蘇ってくるんだけど、次元ちゃんの敵役だけまともなのちゃんと。
あ、
うん、なんか他の人たちはなんかちょっと変なのやっぱり。
はい。
なんかないがしろにされて描写されるんだけど、
うん、
次元ちゃんは1対1人と人との対決として描かれたから、相手も結構しっかりした思想を持ってる人で、ガンマンとして、
うん、
だからそれを最後までちゃんと書いてくれてて、よかった、次元ちゃんの相手がちゃんとした人でと
思って、うん、
そこもなんか最後まで助けようとするしね、相手の次元ちゃんは。別に相手が憎くて殺すわけじゃないから、銃を向けられたから向けてるだけっていう、
まあ、ガンマンとしてもなんか
そうそうそうそう、うん、そういうところがまたね次元ちゃんらしくていいなって思わせてくれる作品だったから、あんまり見たことない人こそこのシリーズ見た方がいいかもしれない。
あ
ちょっと峰富士子という女はちょっと入り組みすぎてて、入り口としては向かないんだけど、まず墓標かな。でも作品としては血煙がすごく、
あ、おすすめ。
でもグロい、
あ、
作中でも一番グロい。
へえ、人切るもん。
そうそうそう、でもなんか盾がある、盾っていうかヤクザがバーっているところを五右衛門が走ってって、うん、全員切りつけながら目的地に行くシーンがあるんだけど、あれマジですごい、本当にすごい。あれは
作画、
もう動き、アクション、描き方、もう本当にすごい、映画館で見てよかったなって思える
クオリティ
のアニメだった。
いいな。
なんか結構さ、苦手な人いるのよこのシリーズが。あのテレステとかが好きな人、とか宮崎版ルパ、いわゆるカリオストロが好きな人ってびっくりするのよ、あれを見ると。
まあ、
笑いがないから、基本的には。だからなんかカリオストロにめっちゃ人集まってるのに、こっちのシリーズ全然映画カツカツだけどなんでみたいなことがやっぱあるのよな。でもね、見たらね、絶対好きになると思う。ルパンが好きな人なんだったら。
アマプラで見れますか？
アマプラで見れます。
あ、よかった。あ、よかった。
過去シリーズ全部見れます
。あ、ありがとうござい
ます。そうなんですね。そう、だから多分あの、ゼニガタのトッツァンの話はアマプラ限定だから。
あ、
そう。
いいんですか、アマプラって。大丈夫ですか？逆に。
おしゃれだしね。まずおしゃれ。
長いシリーズだけど、今更やっぱルパン入れるんですか？
入れる。
入れる、なるほど。
絶対入れる。けど、追わない、追おうとしない方がいい、無理に。
全部履修するぞ。
とかはなくていい。今入ったらそこからでいい。後ろ見たらとんでもない量だ。見てもそんなに意味ないから。
意味ないんだ。
好きだったら見ればいいけど、ここから好きになっていこうだったらここからでいい。
拾えない設定があってもいい。
全然いい、全然いい、全然いい。
それはありがたいですね。
だからちょっと時間あるときにテレビスペシャル、アマプラかネットフリかどっちか全部確か出してくれてるから、時間余ったら見てみようかなぐらいで見るのは全然 OK だけど、無理に追う必要はない。
ルパンってなんかその漫画、コミックっていろんな人が書いてたりします？
書いてるのよ。
私、性の目覚めルパンなんですけど、
いや正しいと思う。
なんかでも私ルパン全然わかんない、カリオストロぐらいしかわかんないんですけど、昔家の店が家とつながったんですけど、店にルパンの漫画があって、くっそエロかったんですよ。
いや、くっそエロいよ。
くっそエロくてそれだけめっちゃ覚えてるんですよ、ね、
いや、くっそエロいよ。
なんかもう絵柄もちょっと大人っぽい絵柄
だったんですよ、ね、いや、そうだって、うちさそんなにうちも原作読めてないんだけど、異常に覚えてる原作の話が、なんか盗賊団がいるの、窃盗団か、でそこにルパンが欲しいものを盗まれちゃって、逆に盗み返すみたいな話だったの、で途中の話は覚えてないんだけど、最後のお家が実はその窃盗犯は男装した全員女性で、ガチャって入ったらルパンがその女全員抱き終わってタバコ吸ってるっていうオチだったの。ベッドの上に、裸の女がベッドの上に
倒れてるみたいな。
でルパンがもうふーってタバコ吸って帰るよみたいなオチ。でもルパンさんってそれなのよ、原作は。だいたいそんなやっぱハードボイルのエロスみたいな。
なんか昔のちょっとそういう大人のあれってなんか絶対エロいシーンが。
私が覚えてるのは、なんか女性の銅像みたいなのを作ってる人がいて、彫刻みたいな。だけど実はそれは中にちゃんと人間が入ってて、女性をなんかこう裸にして、なんか白い塗料でこう塗り固められたものだったみたいな。で結局藤子ちゃんもそれにされそうになって逃がされて、大きな貝殻みたいなやつの中に入れられて、ガチャンって閉まるんですよ、その貝殻が。で、変な ドロドロの液体をかけられて銅像みたいなのにされそうになるのを多分ルパンが助けて、ドロドロの藤子ちゃんが現代に出てきたんだと思って、マジでエロくて何これみたいな。なんかその鍵がかかった部屋があるんですよ。でその鍵を開けるための鍵が、なんか男性のイングだったんですよ、ね、型取りしたものが鍵になっていてみたいなシーンが
あるある、ルパンは本当にそういうのある。
めっちゃそれがすっごい覚えてるんですよね。私はもうエロ本読んでる気分、
あ、いやでも
本当に隠れてる
感じ、本当に子供からしたらあれエロ本
みたいな、何でエロ本だったと
思う、絶対読んでみたいなってなったら原作を
全然あると思う。
すごい。
だからなんか、それをめっちゃおしゃべりしたのが今回のシリーズって感じ。エロはだいぶ抑えてるけど、そのなんかハードボイルドさみたいなものは残しつつみたいな。
へ
え。最初なんか怒られたって言ったもん。
なん
こんなのルパンじゃないって
。
コミカルしすぎて。
ああ、そういう意味か。
大人向けだったんです、
うん。でも、あまりに受けが悪いから、無理やりコミカルにして。だそれ見たらさ、宮崎駿版ルパンの、清らかさというかさ、
これこそルパンじゃないよ。
あれが好きな人からしたらさ、えみたいなさ、
その記憶、あれ同人誌だったのかなって思
ってたのよ。同人にしてもやりたくない。やりたくない。やりたくない
。エロ本かな。
そうそうそう。まあ、だから好きなルパン落とし。みんな好きなルパン追ってると思うの。無理にだから全部見るじゃないの。何度見る。こんなのルパンだったんだ。もう好きっていうのやめようとかじゃなくて。私はこのルパンが好きだからこのルパンだけやってきますよでいいし、
本当にみんな違ってみんないい、
そうそうそうそう、
生きてりゃとんでもないことになってそうですね。いろんな女性が、
いや本当にそうなのよ。だから多分ねルパン本当に好きな人もなんか別に追ってないと思う、好きなのだけ見てると思う。
今回はいいや
ん、そうそうそうそう、あ今回こんな感じかみたいな、
うん、
あんまりなんか熱文字で見てる感じの人もいないからさ、
うん
で、うちも偏った知識しかないから、異常に次元ちゃんが活躍するアニメシリーズ、アニメの話だけ抜粋してみたりとかしてるから、またロシアの女と恋愛してるわけ、ことばっか見てたからさ。でもなんかその入り口に合ってるかどうかはかなり微妙だけど、でも一つの作品としてはかなり見やすい今回のルパンは。ぜひぜひ見ていただければなと思います。
うん、
そうですかね。長々と話しちゃったよ。うん、どうかなとか言ってたのに。では、
はい、
まあたまにはこういう雑談もいいかなと思うんですけれども、何か、まあ、今後テーマがあれば、そのテーマを持って話してもいいかなと思ってたり思わなかったり。してますね、なんか前にだからその1本ね、古いアニメみんなで見るのも面白いんじゃねえかみたいな話もちょっとしたりとかしてるんで、もしなんかおすすめの、かつできればアマプラで見る
も
の、岡本さんがちょっとアマプラしか入ってないので、ネットフリとかになユーネクスとかになっちゃうとちょっときついんですけど、
これ以上増やしたくない。
アマプラで見れるうちらのちょっと好みに合いそう、
合いそうなアニメシリーズ。
ワンクール。
そう、BL じゃなくていい。
ワンクール。ワンクール。
ワンクールね。
ワンクール。
いや、ハードルが。お願いしてるよ。
いや、そんなんじゃないよ。ちょっと、ちょっとしんどいなとなっちゃう。
そうだね。
まあ、何期あってもいい。でも、1期だけしか見ないよっていう。
そうね、そういうのがあれば、ちょっとメール送ってもらって、みんなでプレゼン大会して、
プレゼンし合いたいですね。
一本、
考えて、
見るっていうのとかできたりしたら楽しいかなと思うので、もしそういうのがあれば、ネズモジアットマーク gmail.com までメールいただけるととってもとっても嬉しいです。ではまた次回、ごきげんよう。
ごきげんよう。
ムスカ大佐だ。パソコン教室、スマホ教室を依頼するなら、II パソコンにしたまえ。講師を派遣する。割り見て@gmail.comまでだ。見える。見えるぞ。